ローマの信徒への手紙第8章29と30節。神は前もって知っておられた者たちを巫女の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは巫女が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。この箇所には神様が私たちを救うためのご計画、そのご計画の中の5つの段階が記されているということで今学んでおりますが、前回私たちはその神の救いのご計画の第3段階にあたるですね、神様の証明ということを学んだわけですね。神様はあらかじめ救いに定められた私たちを召し出してくださった。その召し出す時に聖霊を与えてくださって、その聖霊の力によって私たちはキリストを信じるものとされているのだ。それによって私たちは聖書の真理を、はっきりとこう理解し、自らね、本当に信じたい、もっと知りたいっていうね、そういう思いが与えられるようになるのだってことですね。裏を返すと、生まれながらの人間、生まれながらの私たちは、罪人であるということを喜んで受け入れないんですよね。だいたい多くの人が、自分はそんなに悪くないと、別に完璧ではないけどそんなに悪くないし、まあ善人だとそう考えていることが多いんじゃないかと思うんですが、しかしそこに聖霊が働くことによって罪を悟り、罪を素直に認めることができる。そして聖書の教えがまさに真理だということ、そしてキリストによる救いというものが本当の意味で私を救いに導く、そういう道なのだということが分かるようになるということですね。これは不思議なことですね。以前は否定していた、以前は拒否していた、そういう教えを信じることと信じるようになり、しかも慕い求めるようになる、もっと知りたい、喜ぶようになるということですね。これは まさに不思議な見業ですが、これがまさに神の召しということですよね。パウロは自分自身についてこう言ってるんですね。ガラテヤ1章の15と16節。しかし私を母の体内にある時から選び分け恵みによって召し出してくださった神が御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされた時、私はすぐ血肉に相談するようなことはせずと。まだ文章は続きますが、そこまでにしますが、パウロはここで自分が母の体内にある時から選び分けられていたって言ってますよね。でも皆さんもご存知のように、先週も見ました、パウロってどういう人だったか。キリスト教大嫌いで、クリスチャンたちを迫害して片っ端からとっ捕まえようとしていた、そういう恐ろしい人物だったんですね。そんな人物が、でもその時でさえも母の体内にある時から選び分けられていたって言ってるんですよね。目で見るところと、その神様の身思いの中にあるところ、全然違うわけです。人間は目に見えるものしか信じませんから、あんなやつが選べてるはずがないってね。あるいは自分自身に、こんな私が救われてるなんて思えないとかね。どうしても私たちは目に見えるもので縛られてしまうんですが、でも神の身思いでは違う。パウロ自身が母の体内にある時から選び分けられていたと。実際にはキリスト教を迫害するようなものだった。そんなやつが、そんな人がですね、突然ダマスコに向かう途上、イエス様の光に出会って、イエス様の臨在に触れて、あのキリスト教を迫害するサウロがキリスト教を述べ伝える、しかも命を懸けて述べ伝える使徒パウロに一瞬にして変えられてしまったってことです。神様は永遠の昔からパウロを選び、そして救いに定めておられたんだ。それは確かなことなんだ。そしてパウロのある人生の中のある瞬間に、それが確かに証明という形でですね、表されてきたのだということですね。まさにここには神の予知予定、そして証明ということが、まあパウロの人生の中にね、表されているということですね。さて、そして次に来るのは義人、義とされるという段階ですよね。前回も見ましたが、この義人には常に信じること、信仰がついている。信仰による義人ということを聖書は主張しているわけですね。信じる人々が義と認められる。誰一人として信じることなく義と認められることはないということですね。裏を返すと、この信仰義人の教えはロマ書の第7章まででパウロがもう本当に熱心に詳細に記してきたわけですけれども、義人という言葉はですね、以前も見ましたが、これは法廷用語だと言われますね。 法律用語と言ってもいいんでしょうかね。それは正しいと宣言する、義であると宣告するっていうことです。これ裏を返すと罪に定めるってことは、これ全く正反対の内容ですね。罪に定められることと義と認められる、これは全く正反対のこと。どちらにしても一つの宣告であって法定用語なんですね。クリスチャンは以前は罪に定められた状態であったものであった。しかし今はキリストによって義と認められた状態に移っているってことですね。ですからパウロはこの第8章の一番最初の一節でこう言ってました。従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありませんですね。このことについてパウロが絶えず強調しているのは、それは神様によって行われる御業だってことです。ここが大事ですね。強調点は神にあるってことですね。もちろん私たちは何もしないでただぼーっとしてるか、そうじゃない。私たちも意思を持って、意識を持って神を信じて求めていくんですけど、でもあくまで神様がまず成してくださったからこそ、その神の働きに応答する形で私たちは意思を働かせ、死体求めるわけで、神が私たちに働きかけてくださらなければ、私たちの努力や力によって私たちは自分を救いに導くことはできない。全ては神様の側の御業によるということをロマ書は、いや聖書は主張しているということですね。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、ってこれ全部神がしてるってことですよね。神様が私たちを義と認めるんであって、私たちが自分で自分を神様の御前で義と認めさせるんじゃない。言われてみれば当たり前のように思うかもしれませんが、時々クリスチャンでもね、ああ自分なんかこんなものが救われてると思わないとか、許されてると思わないとかね、それは自分のその状況を見て、まあ神様のしもべとしてふさわしくないというふうに判断してるんだと思いますが、でもそれは自分の側の問題ですよね。さあ自分を見てるからそう思ってしまうんです。そうじゃない、神様の側から見れば、神様はすべて私たちをの罪を許し、義と認めていてくださる。何のどうしてかといったら、イエス様の十字架のゆえにですよね。神様がそうなさるのは、私たちも私たちの行いをも全く抜きにしてのことだ。私たちが義と認められるのは、自分自身の中にあるどのような功績の結果でもないということですね。だから救いって確かなものなんです。もし救いが私たちの頑張りとか能力とかね、努力とかそういうものによってるんだとしたら、私たちは不完全ですから、どっかで救いの確信って持ちきれない部分があるわけですよね。でもそうじゃない、神様が全て成してくださった技だからこそ安心できるのだ、全幅の信頼を置けるんだ。この点についてパウロは明確にこう言っています。ロマ書4章5節、しかし不信心なものを義とされる方を信じる人は、働きがなくてもその信仰が義と認められます、ね、神様ってね、面白いですね。不信心なものを義と認めてください。義人をね、 あなたは立派だ、義と認めようっつんじゃないんですよ。不信心なものを義と認めてください。同じことはロマ書の5章の6から8節でもこう言われていますね。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。これが神様のなさることなんですよね。私たちが立派で頑張って一生懸命生きているから、もちろんそれ神様は喜びますよ。でもそうしたから私たちのためにイエス様を送ってくださったってことじゃないんですね。私たちがまだ罪人であった時、神様なんか知るかってね、神様に反発して生きた時から、生きているような時から、神は私たちを愛し選んで救いに定めてくださっている。そこに神の愛がある、神の救いのご計画はそこにあるんだ。だから確かなものだっていうことですね。これがローマの信徒への手紙の一番中心的なメッセージなんです。一番重要な、それはキリストを信ずる者たちについて神様が行ってくださる宣言なんですね。だからこそそれは確かなものであって、 私たちが義と認められ救われるのは確実なことということができる。さて、義人についてもう一つ確認したいことは、義人は単に許しだけを意味するものではない。これもまあ皆さんよくご存知だとは思うんですが、でも結構ね、この点でも明確にそれが悟れていないという部分はありますね。義人の中にはもちろん許しも含まれているんです。それは素晴らしい、ありがたいことですが、許しよりもさらに実は義人は大きなもの。許しに加えて何があるかといえば、私たちが全く罪のない義なるものとして神様にみなしていただく、そういう意味で宣言していただく、それが義人ですよね。神様は私たちが一回も罪を犯したことのないものとして、しかも過去だけじゃないんです、これから先ももしかしたら私たちは罪を犯すでしょう、多分でもそのことも含めてですね、私たちが生涯にわたって過去も現在も未来も含めてですが、一度も罪を犯したことのないものとしてみなしてくださる、それが義人ということなんですよね。たとえ悪魔がやってきて、お前のようなものがね、義人であるはずがない、お前のようなやつがクリスチャンなんてちゃんちゃらおかしいってね、責め立てるようなことがあったにしても、神様は私たちを義なるものだと宣言してください。それはイエス・キリストの御業によるんです。神様は罪のないイエス様を送ってくださって、そして罪のない生涯を送らせてくださって、十字架にかけてくださった。それはなぜかといったら、私たちの罪をイエス様に転嫁して、私たちの罪を背負ってイエス様は身代わりに死んでくださったんですね。それによって義というものを成し遂げてくださった。イエス様が義なる生涯を全うしてくださった。そのイエス様が成し遂げてくださった義を私たちは逆に今度いただいて転嫁されるんです。すごい交換ですよね皆さんね。私たちはイエス様に罪を与える、罪お願いしますって、そうするとイエス様は義を私たちにくださるんです。交換されてるんです。こうやって神様は私たちを義なるものと、つまりイエス様の御業のゆえに義なるものとみなしてくださる、それが義人っていうことであるわけですね。もし義人がただ罪を許すだけだったとしたらどうなると思いますか。許されるってことも嬉しいですよね、解放されるわけです。ただ義人が許しだけだったとしたら、今後いついかなる時にまた罪を再び犯して罪人になってしまうかわからないわけですよ。そうですよね、許しだけだったら、いいよいいよ許してあげるよ、それだけだとしたらまた罪を犯せば罪人に戻っちゃうわけですよね。こうやって私たちは救われたり救われなかったり行ったり来たりってね、クリスチャンでもやっぱりこういう距離をちゃんと理解していないと、いつも上がったり下がったりって言ったんですかね、なんかもう好かれないみたいな、すぐに落ち込んでしまう人がいますが、それはこの教えがちゃんと理解できてないってことです。本当に基本ですが、でも基本こそ大事ですね。私たちは自分の行いによって許されて義なるものとみなしていただいているわけではない。一切は神が成し遂げてくださった御業による。だからこそ私たちは安心して神に信頼を置くことができるし、救われるということにおいて少しも迷うことはない、少しも疑うことはないということですね。私たちにはもうすでにキリストによって神の御前における新しい地位と新しい身分が、義なるもの、神の子としての身分が与えられているんだということですね。義人の根拠はそのように神様の側の宣告にあります。私たちが何かしたからとか、そういうことによらないということですね。しかも過去だけじゃなくて、これから先も含めて、これ繰り返し言っておきますが、これから先ももしかしたら罪を犯すことがあるでしょう。でもそれも含めて神様は全部キリストの十字架の上に私たちの罪を背負わせてくださったのだ。だからこそ神は私たちを義なるものとみなして、永遠に神の子として私たちを受け入れてくださっているんだということですね。この真理、この教えをしっかり心に留めたいと思いますね。パウロがこの手紙を書いた目的、パウロがこの第8章でこういうことを語っている目的は、何といっても私たちがこの真理を悟ることによって本当に救われているという確信を持って生きることができるようになるためだと言っていいでしょうね。神様が一切のことをなさるのだ、 そして神様の行為は私たちのやり方次第で行い次第でコロコロ変わるようなことはない。私たちは誤りを犯しやすくてすぐになんかね、繰り返し同じことを、ね、失敗をしてしまったりとか、あるいは、試練がやってくるとすぐにね愚痴をこぼしたり不平を漏らしたりしてしまうことがあるんですね、クリスチャンでも。しかしそうであったにしても私たちが救われているということには変わりはないということです。そう言うとね、って思う人もいるかもしれませんが、でもそうなのです。それを聖書は教える。そうでなければ私たちの救いっていつも揺らいでるんですよね。わかりますね、皆さんね。自分を見てしまったら、こんなものがあって、やっぱり揺らぐわけですよね。でもそうではない。神様が成してくださった御業によるのだ。それが神のご計画であるからこそ、救いは完璧なものであるということができる。なかなかね、こういうことがね、わからないってことあるんですけど、でも後になってよくわかる。クリスチャンの多くがね、そういうことあるんじゃないかと思うんですね。その時に起こっていることは、なんでこんなことがあってね、思うことがいっぱいあった。でも時が過ぎて後になってみると、あ、このことにもこういう意味があったんだな、神様本当にありがたいことだなってね、神の恵みを覚えるって、こういうことを皆さんね、大なり小なり皆さん経験してると思うんですね。詩編の作者もこう言ってますね。119編の71節、癒しめられたのは私のために良いことでした。私はあなたの掟を学ぶようになりました、まあ、苦しみにあったことはとね、別の聖書ではこの癒しめられたのはっていうのはね、苦しみにあったことはと、訳されているところもありますが、その時点では苦しみ、癒しめられ、これは苦しいんですよね。どうしてこんなことがっていうんですが、後になってそれが分かるということがある。あのこともちゃんと神様はご存知で、こういう恵みをくださったんだな。私たちには理解できなくても、それは神の救いの計画は事実であって、神の救いの計画は進んでいるのだということですね。そうでなければ私たちの救いは簡単に揺らいでしまう。この教えをしっかり悟ることが何よりも大事だということなんですね。もちろんここも先週言ったことですけど、理解しなければ救われないってことじゃないんです。こういう教理、この教理はクリスチャンになるための教理じゃないんです。クリスチャンである人のための距離なんです。それは救われたっていうだけじゃなくて、救いの確信にあふれて生きていくために必要な距離なんですね。ありがたいことですよね。私たちが理解しなければ救われないんだとしたら、ここにいる何人が救われないかって分かんないですよね。全部が理解できたから救ってあげますよって神様おっしゃるお方だとしたら、私たちの多くは救われないままですよね。でもそうじゃないんです。救いは信仰によるんです。ただただキリストイエスを信じることにのみ、それによって私たちは救われているんですね。しかしただ救われているということと、救いの確信にあふれて力強く生きているということは違うんですよね。必ずしも一致じゃない、一致してない。力強く歩むためにパウロはこの教理を述べている。だからクリスチャンであるからこそ、この教理をしっかり学ぶ必要があるんです。自分に自信がないなって、クリスチャンには確かになったつもりだけどどうも弱いなっていう人、そしてこそぜひこの御言葉をしっかり理解してもらいたい。この御言葉の真理に立つときに、私たちは揺れ動くことから免れていくということですね。さて、神様のご計画の最後の段階、第5段階に進みたいと思いますが、パウロはこう言っていますね。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。エイカっていうのが一番最後に来るわけですよね。これは救いの完成です。そう、完成するときにこの私たちの体もあがなわれて、そして私たちみんなが御子イエス様と同じように似た同じ姿に作り変えられるっていうことですね、うん、パウロはこの第8章のロマ書の8章の23節でこう言っていました。被造物だけでなく霊の発砲をいただいている私たちも神のことされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいますということですね。ここの理解もとても大事なことですね、皆さんね。私たちはイエス様を信じて告白した瞬間にもうすでに私たちは救われてるんです。霊的にも、あるいは魂において、霊と魂においてね。しかし体はどうでしょう。 体に何か変化が起こった、そうした一人もいないと思うんですね。この体は相変わらず疲れるし、病気になるし、さまざまな誘惑や攻撃にも弱い、そういう体ですよね。イエス様信じたって何も変わんないじゃんって時々言う人がいますが、一つは体を見てるんですよね。何も変わんない。確かにね、イエス様信じてね、こうやって洗礼を授けた瞬間にここから光が出るとかね、そういうことが起こってくれれば分かりやすい変化と言えるかもしれませんが、そういう変化はないんですよね。体はまだ完成していない、あがなわれていないんですね。で、そのエイカっていうのはまさにその救いの完成、その時に私たちのこの体も復活したイエス様のように新しい体、二度と死ぬことのない、腐ることのない不思議な体に変えられるってことですよね。それがエイカと呼ばれる、それが救いの最終段階であるということですね。その時私たちはただ単に体が変わるだけじゃなくて、私たちを罪や誘惑に陥れる悪霊やサタンのその存在そのものを全部滅ぼし尽くされるので、黄泉に落とされてしまうので、一切私たちは罪からも悪からも汚れからも離れた、その永遠を生きることができるように変えられる。いいですか。私たち自身が作り変えられ、私たちを攻撃にいや誘惑に陥れるそういう存在も全部一掃されるわけですから、そこに、まあ、新しい天と地、天国という世界が開かれてくる、その日を私たちは待ち望んで生きているわけですね。しかしまだそれは来ていない。いいですか。このエイカっていうのは、私たちがこの世に存在する限りはまだ得られないっていうことですね。この体は復活の朝まで、私たちがこう復活する朝までエイカされることはないということですね。ここのところの理解もとても大事なところなんですね。すでにこのことも以前のメッセージの中でも実はもう見てきたことなんですが、繰り返し私たち今学んでるんですけど、ここの30節でパウロはね、こう言ってるんですね。パウロは、神様は義とされた者たちに栄光をお与えになったのですって言ってますよね。いいですか。義とされた者たちに、私たち義人を受けてるんですが、栄光をお与えになったって過去形で言ってる。これはギリシャ語の文法ですと不定過去っていう呼ばれる文法的な用語なんですけど、まあ過去形ですよね。お与えになったって、まあ、これは英語をご存知の方は完了形っていうのがあって、過去に起こったある出来事がその状態がずっと今にまで続いていると、そういう時に完了形っていうのを英語では使うんですけど、まあ、それに似たものですね。不定過去、ある瞬間に過去において神様はもうあることを成し遂げてくださって、その成し遂げた状態がずっと今でも続いている、永遠に続くんですよっていう、そういう意味合いでパウロは義とされた者たちに栄光をお与えになったって言ってるんですね。実は栄光だけではなくて、今まで学んできた5つの段階全てにおいてもパウロはこの過去形、不定過去形っていうのを使っていまして、あらかじめ知っておられたとか、あらかじめ定められた、あるいは召し出した、義とされた、そして今見た栄光をお与えになった、全て過去形なんですね。ことは全て過去に起こってしまっている。神のご計画は天地創造の前からすでにもう全てが定められて、ことは起こってる。そのことの中には栄華も入ってるってことです。いいですか。そのことがもう起こっていたからこそ、パウロの人生で、パウロ自身はキリスト教を迫害しているような人間だったけれども、パウロの人生ある瞬間にキリストが出会って召し出してくださって、パウロを作り変えてくださったわけで、神のご計画はもうすでに神様の身思いの中で永遠の昔に成就しているってことですね。それは栄華まで含めてってことなんです。そうすると皆さん、ちょっと頭が混乱している方もいらっしゃるかもしれませんが、まだ体は上がられてないし、これから先だってさっき考えた、あ、言ったわけですよね。ところが神様の中ではもうすでに起こってるってことです。パロはあえてここでその不定過去という時勢を使ってこのロマ書を書いてると言っていいでしょうね。それは混乱させるための逆です。私たちが救いを確信するためなんです。もう神様の身思いの中では救いが完成された状態になってるんですよってことです。まだこの人生でそれが見えてないだけの話で、見えてないだけの話で、神の中ではもう起こってるってことです。それが神のご計画ってことです。それを信じるところに信仰があるんですよね。だから今いろんなことが、弱さがあったり問題があったり罪に陥るようなこともあったり、 とにかく、クリスチャンなんだけどなって本当に信じていいのかなって不安になることあると思うんですが、でもこの地上にいる限りまだ完成はしていないので、しかし神様の御予備の中では全てのことが成就しているんだ。だから神の救いを私たちは迷うことはないということですね。主の前にへり下り、もちろん罪があり弱さがあればそれを主の前に告白し許しをいただく。しかしそうやってへり下り主により頼むときに新たな思いを持ってね、ああ私を、こんな私をも救ってくださる、そのためにイエス様もうすでに来て十字架にかかってくださった、そのことのゆえに私はこんな罪人であるけどもうすでに許され神のことされてるんだ、それは身思いの中で、神の身思いの中ですでに起こっているのだと確認することができるっていうことですね。私たちはすでに召されており、義と認められていることを確かに知っているように、自分が栄化されていることもまた確かなことなんだと。何者も私たちを栄化から妨げることはこの世の何者もできないということですね。なぜならばそれは神のご計画であって、神が計画された以上もうすでに完成しているんだ、だから必ずそれは起こるんだとパウロはここで主張しているということですね。私たちがそのご計画の中にある以上、私たちが救いが完成するのは揺るぎないこととして受け止めることができるということですね。ですから最後に皆さんと確認したいことは、今自分が本当に神のご計画のその中に、5段階の中にね、本当に置かれているかどうか、その神の計画の中に自分が本当にあるかどうかを確認する必要はありますよね。まあ、実はこのことについても28節を学ぶ中ですでに学んできたことですけれども、その中で私たちは神に召し出された者たちというところで、確かに神様から召し出されたといえる試金石、証拠ね、それをいくつか学んだんですね。いくつかありました。まあそれを今から話したらまた何十分もかかってしまうので、一つだけ確認しておきますが、私たちが神に確かに召された証明を受けたものとして確認することのできるその試金石の一つですね、その最も重要なことは、あなたは自分が罪人であるということを明確に理解し受け止めているかどうかということです。聖書が言う通り、自分は罪人であって、このままでは私たちは滅ぶ運命にあるのだと。そしてその罪を自分の力や努力によっては一切私は自分の罪を取り除くことはできない。だからこそキリストが来てくださって、身代わりに私の罪を背負ってあの十字架にかかり死んでくださったことによって、私の罪は全て拭われている。そしてキリストはその死の原因である罪を取り除けてくださったがゆえに、死からよみがえられたのだ。普通に考えれば、現代人の感覚からすれば、こんなことおとぎ話だよで終わってしまう。でもこれを私たちは素直に信じてるんですよね。そしてありがたいなって思えてるんですよね。もし皆さんの中にそのことを素直に信じ理解し嬉しいなという喜びを覚える思いがあったとしたら、あなたは間違いなく神様に召されているってことです。神様の召しがなければ、そんなふうに理解したり信じたり嬉しく思うようなことは、人間、罪に支配されている人間はありえないんですね。これやりましたよね。神に敵対してるわけですから、そんなこと思えないんです。でも思えてるとしたら、あなたは神様から証明を受けた、聖霊の助けによってその心が与えられているということ。そしてあなたが今召しを受けたんだとしたら、神様の5段階の中に入ってるわけですね。神のご計画の中に入ってるってことですから、間違いなく救いは完成する、そう信じて良いのだ。それがこの教理なんです。もう一度最後に確認して終わりますが、私たちはこの教理を理解できたから救われているわけではありません。ただただイエス様とその御業を信じて救われています。しかしこの教理をしっかり理解することで、私たちは信仰の確信を持って力強く歩んでいくことができる。いろんなことが起こりますが、決して揺るがない、そういう信仰を持って歩んでいくことができるということ、ぜひ心に留めていただきたいと思います。お祈りをいたします。